ハウジングロビープレゼンツ
教えてリュウちゃん
楽しい暮らし
住みたいお部屋。さあ毎月第2第4水曜日にお送りしておりますハウジングロビープレゼンツ教えてリュウちゃん楽しい暮らし住みたいお部屋のお時間ですよ、
はい、
このコーナーはハウジングロビー代表取締役森田隆三さんことリュウチン
リュウチンリュウチン言われたことありますリュウチンって
より親近感はリュウチンとかリュウちゃんにご出演いただきまして、
はい、
おすすめの賃貸情報からお部屋選びのポイント民泊情報までお伝えするコーナーです。
はい、
リュウちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします
。はい、おはようございます、リュウチンです。
すいません、ちょっと息子の名前がリョウなんとかなんですよ。で、リョウとリュウがちょっと被ってしまって変な感じにと言い訳をしております。
してますね、言い訳はね。
リョウチンなんですか。
リョウチン、リョウチンなんです。リョウチンとも呼びます。はい、すいません、ごっちゃになってしまいました。
いいじゃないですか。
今日はところでっていう
本当ね、このスタジオ入ってきた途端、はい、ずっとね僕の頭を見てるの、リュウちゃん。
リュウちゃん、さっきよしよししてました。
伸びました、伸びました。もう、まあね、スケベは伸びるのが早いみたいなね、言いますからね。
そうですか。
さあ、ところで。
おいおい、どうしてみんなバラバラだぞ。
今日のお話を、リュウちゃんお願いします。
はい。今日はですね、
はい、
大規模修繕積立金共済制度っていう、
ほう、
聞いたことありますか？
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
何かついてるんですか。
漢字が12個も並んでます。
漢字が12個
ないです。
やっぱこれ今日はオーナーさん向けのお話になるんですね。
はい、
情報として、はい、オーナーさんに、聞いておいていただきたいなということで、
はい、
アパート経営してると、はい、やっぱり何年か経ってくるとですね、やっぱり修繕、
うん、
大きな修繕が、ね、うん、
はいはい、
発生しますよね。まあ屋根、塗装、外壁塗装とか屋根とかね、うん、
はい、
まああとしばらくしたらうちも最近多いですけど リノベーションしたりとかですね、
はいはいはい、
まあそういった大規模修繕の積立金、うん、これを経費参入できないかということで、
はい、
はい、ちょっとここね、読みますね。将来の大規模修繕に、備えて、これ分譲マンションの区分所有は、はい、毎月マンションで修繕積立金とかって聞いたことありますよね、しておりますが、住戸を第三者に貸し出した場合は、うん、それを毎年経費参入することができる、うん、これ分譲マンションを賃貸化した場合ですね。
ああ、賃貸化した場合ですね。はい、
一棟アパートオーナーでもそうした修繕積み立てを経費化できるように、うん、賃貸関連団体が、主となって共済組合に積み立てれば損金参入が認められる制度が発足したということです。でオーナーの、計画的な修繕に弾みがつくっていうふうに期待されておるんですね、うん、これ意味わかりました？
うん、
ちょっと難しかった、
うん、もうちょっと
神ちゃん、
どっかで見失ってるな。でもその今までよりは修繕しやすくなるような仕組みになってるってことなんですか。
結局ですね、
はい、
突然、修繕をやろうとした時に、500万急にかかりますと、外壁塗装やるにしてね。でそれ積み立てもしてないし、突然なって借りでやったりとかっていうのはあるので、
うんうん、
積み立てをしましょうと、うんうん、でその積み立てするお金自体が毎年確定申告で経費にできるわけですよね、う
ん、
ということは、はい、まあ、節税にもつながるという。
確かに、
なるほど。
こういうメリットがあって、
はいはい、
で今までその賃貸マンションとかアパートにはこれが使えてなかったんですね。なので、この制度っていうのがこの全国賃貸ビジネス協会と日本賃貸住宅管理業界、全国賃貸住宅経営者協会連合会、この3団体で、働きかけて、これを認めていただいたということで、
うん、
ですから、まあ、節税っていうことについてはかなり効果は発揮はできると思います。ですね。今はですね、屋根と外壁だけでのスタートなんですけども、
はい、
この後々、まあ、中の入れ替え、うん、リフォームとかっていう部分についてもそれを使えるようなっていうことで、うん、今いろいろ、検討されてますので、 まずは長期修繕計画をオーナーさんは何年後にどれぐらい費用がかかるかっていうことを、計画的に考えていただいて、まあ節税につながっていく話なので、ぜひぜひこういったことを取り組んでみられたらどうですかということなんですね。でこれ取り扱えるのはこの修繕積立金の登録を、取り扱いをできるところに限られてます。まあ、もちろんうちももう早速それは、取り扱いできるように出しておりますので、はいはい、まあ、そういう経費どうしようかとかですね、長期的な賃貸経営について、計画をしっかり立てておきたいっていう考えのオーナーさんは、ぜひぜひご相談いただければと思います。でもまあ簡単に4つまとめますね、今の話。は
い、お願いします。
共済掛け金は必要経費に計上できます。うん、負担する共済金は全額必要経費にできます。うん、ですね。で、二つ目、将来の修繕へ計画的な備えができる。うん、将来発生する大規模な修繕工事に計画的な備えができますよ、と、うん、いうことです。はい、それと、資産価値の維持。これ結構大事ですよね。計画的な修繕は賃貸住宅の資産価値の維持向上に寄与します、これ3つ目、はい、で4つ目、相続事業承継の際にもこれは有効に活用できますということです。ですからこれ承継できるわけですね。お父さんが持ってる時代からずっと積み立ててきて、はいはい、まあ、相続で亡くなってお子さんに行った場合でもそれは引き継ぐことができるし、その時点で引き継いだ時点で修繕その費用を使って、共済金を使って、修繕をやっていくっていう、そういう流れですね。なんか
分かりました、
分かりました今ふーって言っただけ
でも今までのこれがなかった時って本当に一括で払ったり、なんかお金工面したりとか しないとオーナーさんいけなかったわけですね。
そうですね。だから自分で積み立ててももちろんいいんですけれども、うん、でも税金は経費には算入できてないので、うん、発生した時の計上になるわけですね。はいはいはい、税金っていうのは単年度決算やっていくので、後から聞かれるよりも、いや、あと税金は後々後から払うという形の方が節税につながっていくっていうことですね。はいはいはいはい、まあこういったことができるようになった背景っていうのが一つが、はい、昨年覚えてます？賃貸住宅管理業適正化法っていうのが施行されてっていう、管理業っていうのが一つこう、次のステージに行きましたよみたいな話をしたと思うんですけども、まあそういったこともあって、いわゆるストックのこういう賃貸住宅、これも社会資産だと思います。これを有効に活用するというところで、こういう形で、節税も図りながら維持していきましょうねっていう、そんな話ですね。
だから大家さん側も今後、だからもうちょっとやりやすくなるようにっていうような法改正がどんどんされてきてるわけですね。
そうですね。そういうのがネタがまだまだ今から出てくると思います。うん、もう今だって新築建てようと思ってもですね、すごいコスト、今コストが高くて、
はいはいはいはい、
資材の高騰とかですよね。うん、ね、
なので今あるそういう資産を上手に活用して賃貸住宅、賃貸市場を活性化しようっていう、そういう流れですね。
今も大事だけど将来的にも大事ですよってことですね。
そうです。メンテナンスは大事ですよね。
家だけじゃなくね、うん、上長が頭触ってる
チラッと
頭もメンテナンスしてる見ないのそんなにジロジロとい
ろいろメンテナンスしていきましょう。はい、
ぜひぜひ気になるオーナーさん方とかいたらね、
はい、はい、リュウちゃんのまだ、始まったばっかりなので、うん、詳細がこうガチッと固まってない部分もあるので、うん、まあ、お互い相談し合いながらですね、僕らも勉強しながらと思ってるので、うん、ぜひぜひご相談いただければと思います。
はい、はい、本日はハウジングロビー代表取締役森田隆三さんこと
リュウちゃん
でいいんですか、はい大規模修繕積立金共済制度についてお伺いしました。
はい、長崎の賃貸物件のご相談、空き家、民泊のご予約などハウジングロビーにご相談ください。電話番号は 095-843-3123 095-843-3123 までお願いします。はい、ハウジングロビープレゼンツ、教えてリュウちゃん、楽しい暮らし、住みたいお部屋のお時間でした。リュウちゃん、ありがとうございました
ありがとうございました